サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。11月11日はポッキーの日。おいサルトル君、それ昨日や言うてね、もうあの水曜日に聞いていただいてる方からしたら、まず一斉それは昨日やと言われるかもしれません。これまた日曜日に聞いていただいてる方からしたらそれだいぶ前やでね、言われそうな感じですけれども、11月11日っていうのはね、ポッキーの日、ポッキー&プリッツの日ということでね、まあ、これあの位置が4つ並んでるんで1111、これが並んでる様子というのが、まあ、ポッキーあるいはプリッツをねこう縦にこう並べてるようなそんなイメージがあるからやというふうに言われておりますが、何の話かと言いますと、これポッキーフェスっていうのをですね11月の、8日土曜日に開催をしたんですね。これまたポッキーの日でも何でもないやないかというふうにね言われるかもしれませんけれども、いやいやいや、これね2023年やから今からかれこれこう2年前になるんですけれども、この2023年の11月11日この日にですねポッキーフェスというのをね開催したんですよ。ポッキーフェスで、まあ、何でこのポッキーフェスを開催したかと言いますと、あの This is Mickey サンキュートライフェスというね高校生によります音楽のイベントなんですけども、まあ、これが11月11日やったというということで、この日にポッキーフェスということでですねサンキュートライフェスをね、開催したんですけれども、まあ以来ですねこの11月に行う、サンキュートライフェスに関してはポッキーフェスということで、開催をしております。でところでこのサンキュートライフェスってね一体何ですのんというということで、あのお思いになられてる方もねおられるかもしれませんけれども、まあ、あるいは、まあ、それもよう聞いたでサルトル君という方もね中にはおられるかもしれませんけれども、あの聞いていただけたらなと思うんですが、あのありがとうプロジェクト、ありがとう7万6千人プロジェクトというね、まあ、大きな名前をタイトルをつけて活動しております、そんなものなんですけども、プロジェクトなんですけども、これ自体がですね2022年の3月9日4高校の代表生徒によりましてありがとうのメッセージをね、こちらの FM ミッキーからも放送しましたし、あるいは、YouTube でも発信したと言ってねいうことで、これで始まりましたのがありがとうプロジェクトなんですけども、で3月9日これがサンキューの日なんですね、ありがとうの日なんです。でこの3月9日っていうのはねありがとうの日っていうのは毎年来るわけなんですけれども、まあこの3月9日ありがとうの日、このありまあまあ、その日ズバリにあのイベントを開催することができなかったりするもんですから、まあ、3月っていうのをありがとう月間というふうにまあ僕らは呼んでるんですけども、このありがとう月間に向けて、ね高校生と一緒に、まあ、一番初めが高校生がありがとうのメッセージを発信してくれたということやから、その高校生と一緒にこのプロジェクトを進めていこうということで、高校生と一緒にこの3月9日3月のありがとう月間に向けてですね進んでいけるようなイメージを持ってこのサンキュートライフェスというのをこう開催してるわけです。でこれが1年3回、ね、多い年はね4回やってますわ。でこのサンキュートライフェスというのを開催してるんですが、このサンキュートライフェスっていうのを開催する理由は一体何なのかと言いますと、まず一つ目は舞台慣れ、二つ目が、まあ、高校生同士の交流、そして、三つ目3月に向けての盛り上がりというふうに考えております。でね、まあ、これ個人的にはこうステージから始めまして、まあ、最終的にはこうねステージに終わらず合同文化祭のような感じにならないのかなというふうに思っておりまして、でこのサンキュートライフェスが始まったのが2022年ですから22、23、24とこれ3年、済みました。で今年は、3年済んで4年目いうということになるんですけども、まあ、この何合同文化祭のようなそんな感じにならないのかなというふうなことを思って現在進めております。でね、11月8日行われました This is Mickey サンキュートライフェスのパフォーマンスを見ていて、音楽技術の向上もさることながら、まあ、パフォーマンス力もねあるし、みんなエンターテイナーやなというふうに思いましたんでですね、まあ、3月の本番に向けて ね、ステージのみならず、いろんな部門で高校生が活躍している様子を見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。みんな一様に楽しかったというふうに言ってくれたのが印象的でございます。さあ、サルトル情報局15分という時間ではございますが、短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。そうなんですね、この This is 三木というのは様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいるということでね、直近ですと11月15日にね、湯野山街道のライトアップ事業というのがねあるんですよ。まあ、これにもちょっとまあ裏方ではございますが関わらせていただいておりましてね、まあステージのブッキングをこうさせていただいているというわけなんですけれども、まあ、一つはまあ、あの This is 三木といえば高校生と一緒にね、まあ、取り組んでいるということを、まあ、あの思っていただければなというふうに思うんですが、まあ、この度はあの三木高校の吹奏楽部が、はい、演奏します。はい、吹奏楽部がね演奏します。これね、11月15日って土曜日やんな。せやね、日曜日に聞いていただいている方、非常に申し訳ございませんけれども、これ終わっちゃった話なんですけどね、あのぜひともまた今度機会がありましたらね、お聞きいただければと、お聞きというかね、おいでいただければなというふうに思うんですけれどもね。はい、でこの11月の15日の土曜日の話になりますけれどもね、土曜日の話なんですけれども、そうそう、あの三木高校の吹奏楽部がね、まず出演をされます。で、これがですね、5時からですね、5時から出演をされましてね、まあ約30分ぐらいということで、5時30分まで、はい、あの出演をされるということになっております。でそれから、今度45分空けまして、6時15分からになるんですけども、6時15分から30分程度ですが、6時45分まで今度はね、あのムジカドルチェというね、ピアノと今ビオラのデュオで活躍をされておられますムジカドルチェの、ピアノが藤田のり子さん、ビオラが矢野明美さん、このお二人が、登場いたしまして、素敵な音楽を奏でてくれるという、ということになってますね。まあこれはね、この、 あの音楽を奏でますいうというのはね、あ、なるほどな、音楽を奏でるんだなというふうなことでこうお聞きいただいている方は、あ、なるほどなぐらいかな、ぐらいかな、あえて言えばぐらいかなというふうに言ってしまいますけれども、まあ、どこでやるかなんですよね、これね。どこでやるか、道でやるのか、そうじゃないですか、まあまあ道でやるっていうのもいいかもしれんね。その日は湯野山街道はね、素敵な灯籠によりましてライトアップをされるという、ということですからね。もう4メートルピッチぐらいでこう並ぶそうですから、もう本当に圧巻ですよね。でそのなんていうのかな、距離言うていうのが660メートルいうということですから、結構長いですよ。はい、でその様子いうというのもええけどもね、あの町屋風情が残っているところでライトアップがされるいうというのは素敵だなというふうに思うんですが、でそこでこう音楽が奏でられるのかというと、そこじゃないんですよ。そうじゃない、道で奏でられるんじゃないです。でどこが会場になってるのかと言いますと、これね、恵比寿神社なんですよ。恵比寿神社、ほうほう、サルトル君、恵比寿神社ですかと。あ、なるほどな。まあ、そういうね、人がこう、洋介、集まるような場所で音楽が奏でられるっていうのは素敵ですね、というふうにね、思われるかもしれませんけれども。もう一つひねりますね、これがね。恵比寿神社の境内。まあ、これは境内やな。まあ、それはそうやな、というふうに思うと思うんですけども。恵比寿神社、拝殿がありますよ。拝殿。お賽銭を投げて、そしてね、カランカランカランカランというこう鈴を鳴らしてね、パンパンとね、一礼二拍手一杯かな、押しますじゃないですかね。でそこがちょっとこう関係してくれるんですけど、その中が拝殿になってるんですけど、拝殿の中なんですけど、拝殿の中で、実にこう演奏されるという、ということになってるんですよ。これがね、ねえ、あの三木高校の吹奏楽部もそう、そこでやられるという、ということで、でそして、ムジカドルチェのお二人もそこでこう演奏されるという、ということになっておりますからですね、これは楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思いますね。 で、まあ、この、設定をしたとかいうっていうのは僕じゃないんですけどもね、実行委員の方々がね、まあ、考えられてされてるいうということなんですけども、そういうところにね、出演を、ご予定させていただいてるっていうのはすごく嬉しいことやなというふうに思いますんでね、これ水曜日にお聞きいただいてる方はぜひともですね、お越しいただけたらなというふうに思います。さあ、ほんでこの湯野山街道なんですけども、湯野山街道というのは一体何なのかということをね、改めて皆さんに今日はご紹介をしましてですね、終わりたいなというふうに思うんですが、湯野山街道ご存知でしょうか。三木市にありますね、歴史街道ですね。でこれがですね、湯野山街道というのは一体何なのかと言いますと、これ遡ること秀吉の時代ですわ。で秀吉がまだ羽柴秀吉というふうに言うておった、戦国時代の話です。三木のね、別所長春公を攻めたんですね。三木の別所氏を攻めた時に、この道作戦行動を利用し、またここからがこの湯野山に関係してくるんですけれども、戦で傷ついた戦勝者をですね、湯治場に向かわせるのに整備した道です。でこの湯治場っていうのがどこかと言いますと、これが今は現在に言います有馬の湯なんですね。有馬の湯なんです。で有馬温泉のことです。で当時は有馬温泉のことをね、何と呼んでたかと言いますと、こう湯野山というふうに呼んでおったそうです。でその湯野山と呼んでおったとこから、この街道を湯野山街道と呼んだんだそうです。で湯野山街道、非常に歴史のある道でしてですね、江戸時代、まあ今度は江戸時代、まあ、時代がこう下りますけれども、江戸時代には参勤交代に利用されたほど重要な街道であったほか、それから各地からの湯治客の往来でにぎわったということです。この旧街道筋には今も古い町並みがね、残っております。でその時のことっていうのを忍んでいただけるかなというふうに思うんですけどもね、ぜひともおいでいただけたらなというふうに思います。そういったところもね、背景知識として得ていただきながら歩いていただけたらなというふうに思うんですが、さて今回こうそこにこう灯籠が並べられるんですけども、この灯籠というのは、まあ三木式の灯籠なんですね。まあ僕はこう三木式というふうに呼んでおりますが、でその模様にね、灯籠の模様に、まあ昔の三木の工芸品でありますこの染めのデザインというのが使われております。旧玉置家住宅を訪れた際にね、僕を教えてもらったことなんですけれども、着物などの生地を藍染めするときに、模様部分を白く染め抜くために使われる、これが染め型紙というんですけども、この染め型紙というのが江戸時代に広く普及をしまして、当時は金物と並ぶ三木の特産だったということなんですね。でこの染め型紙の、デザインというのは国内のみならず海外においても美術品として、高く評価されておりまして、このことを知ってもらおうということもあって灯籠のデザインに使われております、ね、そこを歩くだけでは多分教えてくれませんから、なんでこの灯籠が並べられてるんだろうかというふうなことを思いましたら、このサルトル君がそんなことを言ったなということを思い出していただけると幸いでございます。そろそろお時間です。さあ、サルトル情報局、今週もお聞きくださりありがとうございました。また来週、バイバイ。